ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと津和野町田原種苗店四季の家の田原志保さんと、東京都出身で同じく津和野町食べる王の国方彩さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
志保さんと彩さんはいつからのお知り合いなんですか？
いつからかな、
10年ぐらいかもね。
ぐらいなりますね。
10年前ぐらいに、
あやさんが津和野に暮らし始めてから
間もない 13年
ぐらいからね。
あやさんは津和野に13年前に来られたんですか？
そうです。
それはその前までは東京にいました。
東京、
あ、出身は
東京です。
東京なんですね、はい。何か津和野に来るきっかけがあったんですか？
東日本大震災が、子供が1歳だったっていうタイミングで来ました、
でもね、日本全国いろいろ
どこでもよかったんですけどね。
あ、そうなんですね。どこでもよかったんですけど、
またまたま
行ってみるかって、本当それぐらいのノリで。でも行ってみるかの時にはもう、とにかく住んでみるかってことですか？一回試しに、
一回行ってみようって感じ
ですね。一回見てみて決めようっていう感じ、
移住まで考えてなかったですね、その時点では、もう本当震災が起きて数日後にはもう動いてたので、子供と二人でまず来てみて、しばらく2ヶ月ぐらいそこから二人で住むんですけど、で過ごしてみたら結構面白かったので、海の真ん前の家で、海と畑とそれしかないみたいな暮らし、あまりに違ったんですけど、もうそれもいいなと思って移住を決めた。
そこ増田、最初は増田だったんですね。
でそこから空き家バンクっていうかね、家を探して、増田も吉川も津和野も一帯探して、たまたま空いてたのが津和野町だったって。
あやさんはカフェを津和野で始められたんですか？移住されてから。
長いんですよね。そして難しいけど。
カフェだったのかな。カフェ。
もともと東京で飲食店を経営してて、子供が生まれるタイミングで一度辞めて。で、食関係で何かこっちでもできたらなとはうっすら思ってたんですけど、子供もまだ小さいし、いつか何かできたらなぐらいには思っていて。
で今は？
今は、コミュニティキッチンっていうのをやっていて、仕事としては料理を頼まれたら持っていくっていう、ケータリングの仕事なんですけど、何ですかね、ライフワーク的なことになるのかな。コミュニティキッチンっていうのを、食を中心にいろんな人がそこで集ったり学んだりっていう動きができるようにっていうのをやってます。
志保さんはご出身は？
津和野なんです。
あ、
生まれたのが、
ね、
両親が津和野生まれで、津和野育ちなんですけど、父親がサラリーマンで、ずっと全国を転々としていたんですね。なので、生まれたのはその時里帰り出産で、津和野でポコッと生まれたんです。その当時は多分千葉に家族で住んでいて。
あ、そうだったんですね。
なので、その津和野っていうのは自分のおじいちゃんおばあちゃんの町っていう、両親ともどもなので、夏休みとかお正月とかは常に帰ってきた町っていう感じなんです、全然幼少期暮らしてはいなくたんですね、でそれで大人になって戻ってきたっていう感じなんですけど、私が多分もう18年目になりますね。 で働いて、まあ、戻ってきたよってツワノに感じなんですけど、
その時はツワノにはじゃあ、おじいちゃんとおばあちゃんがいらっしゃったんですね。
その当時はいたんですけど、先に母が介護で、亡くなる前の介護で先に母だけが戻ってきていたんですよ、でその後おじいちゃんおばあちゃんがもう亡くなったので、まあ、母がお店をずっと継いでやってたよみたいな。
あ、おじいちゃんおばあちゃんがお店をツワノでされてて、それをお母様が引き継がれて、で今志保さんが継がれてるのが、その田原種苗店。
そうなんです、そうなんです、
はい、じゃあ先にお母さんが継いで、その後志保さんが。
そうなんです、母方のお店だったので、まあ、誰も後を継ぐ人がいないっていうので、まあ、母がちょっと、まあ、お店つなぎという感じなんですけど。
でもそれで志保さんが戻るようになったきっかけって何だったんですか？
全然お店ありきではなくて、で京都でお仕事をしていて、たまたま勤めていた会社が九州合併になるよみたいな、で、まあ、東京にお仕事行くかなっていう状況だったんですよ、でちょっとこうずっと寝なしで暮らしてきたから実家に帰ってみようみたいな思って、でそこ実家どこだろうと思ってもツバノなんですよね、住んだことがないけど、でたまたま帰って暮らし始めたら、一日の時間が長いっていうか、なんかいろんなことが考えれるし、パッと見たらこう自然豊かな景色があって、もうちょっとこう童心に帰るというか、なんかすごいこう毎日楽しい感じになったのよ、で思ったらなんか都会に行くのがちょっと違うかもって違和感を感じて、でもうちょっとツワノで暮らしてみたいなって思ったんですね、でそれで暮らし始めましたで仕事も辞めました。
しおさんもあやさんもね、ツワノで暮らしてみたらその生活がいいなって思ってずっと暮らしてみようってなったんですね、
なんかまあね、自然がいっぱいでいいとかっていうよりも来てみたらそれが自然だっていうことに気づくっていう感じで、都会の暮らしが不自然だっていうのに気づく感じ
その発想、なるほどって思いました。
都会は都会で面白いし、いろんな人のつながりもあるし、刺激もたくさんあるけれども、すり減ってるものが結構あるなっていうのを、
何してるんだろうみたいな、
ふっと
ふっと瞬間があったのかも、
やっぱり両方の暮らしを経験したから分かるっていうのもありますよね、
それもでも大きいかも、
大きいかも、ここでやっぱ生まれ育ってずっとここにいたら、やっぱり不満だけだったり物足りなかったりっていうのはあるのかもしれないけど、
志保さんはお店はいつからあるんですか？
種物のお店自体は明治の初めなんですよ。
明治？
明治時代で140年ぐらい前からやっているお店で、当時は農機具、種物、肥料、飼料で農家さんのためのよろず屋のようなお店をずっと代々でお店ではあったんですけど、当時はやっぱり農家さんとか多いから、それでこう暮らしが成り立っていたんですよね。でも今のこのご時世やっぱり農家だけで暮らすっていうのはすごい大変で、でもやっぱり何かしらのことは残したいなって思って、その種っていうのは自分の中のすごいこうキーワードというか、ずっと軸にあったものなので、この種を歴史とまあ伝統文化とともに残したいなっていう思いがあったんですよね。で建物が古い建物なので、国の重要文化財に指定されている建物なんです。
あ、そうなんですね。
なのでなんかお店を継ぎたいというよりかは、まあ、その建物を次の世代に残していきたいなっていうのと、代々商売してきた種っていうのを残していけたらなっていうので、で種から暮らしを見つめるっていうことをテーマに、あのお店のコンセプトとして作ってみようかなっていう思いでやってます。
さやさん行かれたことあります？
あります。
どんな雰囲気なんですか？
暗いですよね。ドマなんですよ、中が、お店の中が、でもすごい懐かしい感じ。
あ、懐かしい感じの、
なかなかやっぱりもうああいう空間ってないので、あえてそれをしっかり残すっていう意識的にやらないと、すぐ簡単にペロンって新しいものには変えられちゃうっていう、貴重ですよね、であれは価値としてね、ちゃんと残すっていう人たちがやっぱり少なくなってるんで、
やっぱりお店をしようと思った時、もともとお店自体があんまり 文化財なので分散わってはいけないんですけど、まあ、でもやっぱお店をリノベーションするんやったら何かしらね綺麗にはと思ってたんですけど、うん、あんまりも最低限の手入れしかせずに、まあ、そのままを生かすお店作りっていうのがやっぱり津和野の街の景観にもいいのかなって思ったので、うん、まあ、それはね、あやさん言ったみたいに、まあ、ちょっと意識しないと、うん、どんどん街が変わっちゃうとこかなって、うんうん。
ハートフルデイズ。さて皆さん、津和野町田原種苗店四季の花の田原志穂さんと、東京都出身で同じく津和野町食べる尾の国方綾さんのお話、まだまだ続いていますよ。
綾さんはその今のお仕事の形にされてからどんなものを作られてるんですか？
対価としてお金をもらうっていうもので言うと、ケータリング頼まれてお料理をして運んでいくっていうのをやってるんですけど、まあ本音で言うとやっぱ食べ物って根源的なものなので、それをお金に変えてしまうっていうことすら本当は嫌だったりするというか、
うん、
なんならこう2000円でお願いしますって言って2000円のお料理を作っても2、3日かかるんですよ。それを作るのに材料取りに行ったり、仕込みをしてこう漬け込んでおいたりみたいなので言うと、時給とかで考えちゃうと本当にもう虚しいだけなの で、そこでは考えずに、まあ、今この季節この土地で採れてるものをどうやって美味しく食べようかっていうのでやってるんですけど、でそれとのバランスで、まあ、全くお金にはならないですけど、コミュニティキッチンというものをやっていて、食べることをみんなで楽しもうよ、まずこの土地の美味しいものをみんなで食べようよみたいなのをやってるんですけど、だからそれが仕事かどうか何が仕事なのかちょっとわからないですけども、まあ、そっちのでもコミュニティ基地の方では近くに高校があるので、高校生たちと今結構いろんな活動が広がってきていて、一緒に田んぼやったりとかお味噌仕込んだりとかっていう動きはどんどんちょっと広がってきてはいるので、それは仕事かもしれない。お金はもらってないですけど、
うん、気になります。コミュニティキッチンはどんなことをまずするんですか？
まあ食にまつわることなら何でも、うん、あのやりたいっていう人が来たら、うん、キッチンも貸しますし、レンタルキッチンの形もできるし、農家さんがこの食材たくさん余っちゃったみたいな、
うん、
持ってきてどうやって食べようかっていうのを、それをみんなで料理するような場もあるし、加工をみんなでやってみよう、キムチつけてみようとか、うん、お味噌つけようみたいなのもやるし、で、まあ、あの地域食堂っていうのも月に1回やっていて、それこそ農家さんたちの余剰野菜、普段なら捨てちゃう形が悪いちょっとサイズが小さいみたいなものを、まあ、もらって、でそれでみんなで食べようっていうのもやってるんですけど、それはもうその時あるものでアルモンデ食堂っていうんですけど、その時あるもんで、いただいたお野菜をその時集まった人たちでどうやって食べようかって相談して食堂の形で開けてるんですけど、まあ、食べに来るだけの人もいるし、もちろんそこに高校生もいるし、子供もいるし、一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんもいるしっていうような、まあ、ごちゃ混ぜの時間を作ってはいるんですけど、
じゃあそういう場作りみたいな意味も込めて、あのお店の名前を食べる王にしてるんですか？
お店のコミュニティキッチンの名前はサンモアというんです。サンモア、もう少し何かとかおかわりっていう、
うん、
っていう意味なんですけど、食べる王は、まあ、私の屋号というか、食べることでいろんな食を中心にいろんな活動をするっていう、ケータリングはその一つ、コミュニティ基地もその一つ、サンモアは定期的に開けてるわけじゃないので、まあ、私に料理してくださいって頼めば開けるし、ただ毎週月曜日はフリースペースって言って場を開放しているんですけど、それもまあアルモンデ食堂のちょっと縮小版というか、まあ、場を開けているので、集まった人たちが何やらご飯作って食べたり、ちょっと集まってきて話をしたりっていう月曜日になってます、まあ、あの学校行ってない子とかの行き場所にもなりたいなっていうのもあって、ただでも不登校支援みたいなことではなくて、 町の中に居場所があるといいよなっていうので、うん、来ていいよっていう、うん、場を開放してるっていう感じですね。だからいろんな大人もいるし、うん、子どももフラッと来ていいよっていうような月曜日にしてます、うんうん、
月曜日が楽しみになっちゃう一日入り浸っちゃいそうですよね。楽しくて
一日いる人もいるし、うん、もう本当プラッとちょっと喋っていくとか、うん、ちょっと一口なんか食べてくるとか、うんうん、なんかこう食べ物持ってくるとかっていう人、うん、出入りがすごいです、ね、
うん、でもなんかそこに行けば人がいる、うん、そこに行けば喋れる人がいるっていう場所が絶対あると分かってるのって町の人にとってもすごい安心ですよ、うん、いいですよね、うんうんうん、ゆっくりな生活が気に入ってツアーノに住むことにして、ツアーノだからこそのライフスタイルでもあるんですか。
意外と忙しい
忙しいんですよ
そうなんですね、
意外と忙しいんですよ、うんうん、っていうことに気づいちゃうんです、うん、なんか最初は、ね、のんびりだなと思ってたんですけど、やっぱすごいやることが多いんですよね
季節ごとの、まあ、手仕事とか暮らしのね、うん、やんなきゃいけないこといっぱいあるので、うんうん、
日々日々の業務というよりかは、うん、1年の四季によって何か動いてるっていう、なんか
でも本当にね、その例えば金木犀は1週間しか咲かないし、うん、それを取るんだったらもうその時にやらないととか、り、うんご、うん、が取れてたらその時に加工しないととか、もらいに行かないと、干さなきゃとか、
あ
そういう作業が山ほどあるもうなってきてる、あ売れちゃうみたいな、
おばあちゃんとこのお花が咲いたらこれ植えるとか、
うんうんうん、
なんかその季節の流れで自分の中でいろいろ整えていってるなって思うので、うん、それをすごいあの手に取るように感じれるのがやっぱり田舎の良さというか、うん、なんか気がします
。志保さんは、お店の他にもお仕事されてるんですよね。
お店の田原種苗店四季の花とは別に別館でレンタルキッチンとギャラリーっていうのをあの作りました。古民家を改修して作ったんですけど、それプラス2021年に暮らしの宿っていうお宿を作りました。でここの場所はもう少し人と人とのつながりを大事にしたりとか、まあ、いろんな学びができたり、プラスあのアートっていうのをもうちょっと発信できる場所が欲しいなと思ったんですよね。で、あともう一つが一棟貸しのお宿なんですけど、うん、もう少しあのツアノを知ってもらいたいっていうか、うん、あのツアノ界はいろんな職人さんとかものづくりする人がたくさんいるの で、それをもっとこう体感する場所があったら面白いなって思ったんですよね。なので建物を作るときは地元の大工さんだったり職人さん、左官さんだったりとか手作業で作ってもらって、で中に置いてる家具とかも地元の材木を使って作るとか、紙とかもあの石州和紙で手すきの和紙を使って建材として利用したりとかしていて、でこういうなんか島根だったりとか石見の地方のものに直接触れる場所っていうのがもっとより深く知ってもらえるのかなと、ツアーの暮らしっていうのを体感してもらえればいいなと思ってその場所を作ったなんですけど、
でもその暮らしの宿に泊まったらあやさんのご飯持ってきてもらえるんですか
頼んでもらえれば持っていきます
そしたら宿でツワノの技術とか素材とか特産品とかに触れながらご飯が食べられるってことですよね。
食べれます。
食べれます。
じゃあ泊まりに行きます
ぜひぜひ
「ハートフルデイズ」
いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。